ボンクライガー監視会の座頭市でございます。今回は江戸川乱歩全集恐怖奇形人間を語っていきたいと思います。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、毎度、お騒がせしております村上ロックです。
どうも。あ、やべえ、今日のろし上げるの忘れちゃった。あけび列車です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
のろしって何ですか？
いや、なんか先盛りの人がのろしを上げ忘れたらこんな風になるんじゃないかな。
大変なことになるらしいですけどね。罰せられる、命がけで
先盛りはのろしを上げてたらしいですね。
先盛りの歌っていうのもありました、
ね、ありましたね。
先盛りは大変ですよ。
ということで、
はい、
本作なんですけど、
ね、
カルト映画といえばこの作品っつってね、
うん、
で私知ったのが映画技法で初期の頃にカルト4がベスト50っていうのやってたんですよ。
ほうほう。
でその一番最初にこの作品取り上げられてて、
うん、
で、ね、まあ、タイトルがタイトルなんで、まあ、DVD 化とかねビデオ化されてなくて見れないっつって、
うん、
でよく、名画座でねかかるようになってこうじわじわと人気が出て、
うん、
だから当時はヒットしてなかったんですよね、
うん。
でもなんか90年代半ばからもうカルト映画としてなんか認められだしたみたいな。
これはもうちょっととんでもない作品であると、
はい、でよく池袋文芸座でですねオールナイト上映
やってます
ね。やってましたね、
で
よく黒トカゲとか、
はいはいはい、
徳川入れ墨地攻め地獄とかでセットで上映されて、
黒トカゲとねよくやってますよね。やってましたね。
あの時三輪明宏さんバージョンの、で昔文芸座見に行ったら偶然いたんですよ、あけび列車君
が。私がね、びっくりしましたね、あれね。
お前もかみたいな。
恥ずかしかったですよね。なんか、
ね、それだけもう上映されるとみんな行ってしまう、
うん、まあ、ちょっとお祭り的な。
そうですね。
もう見てこう笑って騒ごうみたいな雰囲気はすでにその時出来上がってましたからね。
で絶対に DVD 化不可能って言われてて、だからそう上映されるたびにみんな言ってたんですけど、うん、2007年にその海外の会社からオールリージョンで DVD が発売されてたんですよ、
うん、
なんか今リージョンコード1になってるって噂があるんですけど。
あ、そうなんだ、うん、1っていうのは日本で見れないですか？
アメリカ圏になるのかな。
うーん、
でね、ジャケットが海外版になってるんですけど、うん、ちゃんとリバーシブルになってて、うん、裏返すと俺らが知ってるポスターが、
あー、心にくい作りですね。いい仕事しましたね。
この手があったかっていう、
うん、
なんか町山智博さんが DVD の解説書いてる。
へえ、
うん、でちょっと DVD やっと出たんでロックさんに見てもらったという、
うん、
初ですよね、
うん、そうですね。
噂では
もう噂ではずっと聞いてて、それこそポスターとかね、うん、至る所にあるじゃない、うん。
江戸川乱歩好きですよね、ロックね。
そうですね。丸尾末広とか、
ね。丸尾末広のね、漫画版とかもありますしね。
丸尾末広版はパノラマと奇談。
そうですね。まあ、大筋は一緒というか。うん、
一応、あれですよね。江戸川乱歩のリミックスしたような内容で、孤島の鬼とか、まあ、パノラマと奇談もそうだし、
人間椅子。
人間椅子の、そう、屋根裏の散歩車も、ちょっとこう、
美味しい
と
こ。いろいろ美味しいとこ撮ってますよね。
でまあ、なんか本作は監督石井輝郎監督の企画らしくて。
あ、そうなんだ、
うん、で以前からパノラマ陶器団をやりたかってたらしいんですよ。
へえ。
で会社から何かないって聞かれて、うん、じゃあもし今乱歩の企画出したら OK 出るんじゃないかなと思って行ってみたら、意外に会社が乗ってくれて、うん、
は
ただパノラマ陶器団だけだと次取れるチャンスないなと思って、じゃあ好きな作品全部入れちゃえっつって、
へえ、
でやったと。
これ原作者のね、江戸川乱歩先生が見たらどんな反応するのかなって毎回気になるんですよね。違うよとか怒るのかもしれないし、なんかもうよくやってくれたと、うん、これが俺の頭の中だよみたいな、どっちなのかなと思ってね。もう沈黙するんでしょうけどね、多分見終わった後、う
ん、そんな映画は知らないぐらい、
怖いっつって、
怖いこんなん書いた覚えないよ。
あと当時石井監督が関心持ってたのが、
うん、
まあ、ヤコペッティと江戸川乱歩と杉義晴と、そして土方歳
三。ああ、土方歳三。
で監督が本作で土方さんをどうしても使いたいと希望してたと、
うん、
で最初土方さんって背中に大きいコブのある男の役だったんだけど、うん、なぜかいつの間にか水かきのある男に変更していったという。
全部合わせればよかったんですけどね。なんかコブがあって難し
い。ああ、なるほどね。
いろんな特徴を。
究極の。いいですね。土方さんがね、やっぱ暗黒舞踏の人だから、 ね、ザトチ先輩も言ってましたけどね、はい、無駄な動きが多い、ね、セリフとか演技がね、そういう滞るところがあるんですよね、いろいろ動きすぎて踊りすぎて、
まあ、カロリー消費量すごい高そうなんで、ね、ダイエットにはいいかなっていう、
まあ、で面白いんですよね踊りがね、やっぱね
僕たちもやっぱあれ取り入れて生活してきた
からね、手ひらひらさせてね、
釣りを一枚一枚こうゆっくり体をよじりながら財布から出して
長えよって言いながら、
ちょっとなんか思い出したみたいな別のとこ行ってみたりしてね、
これもいいですか、
お金食べちゃったりして泡吹いてね、
これは温めてください
見てないと分かんないですよ、モノマネは
一応土方さんって役者っていうかそういう舞台の方で有名、
舞踏の人なんじゃないですか、はい、暗黒舞踏の、ね、白く塗って、
うん、なんですよね、ちょっとその辺知識ないんで、まあ、映画の方面でしか名前は知らなかったんですけど、
これなんかね、土方辰巳さんがもう主役みたいなもんです
よね、そうですね、まあ石井監督も本当土方さん基準で作ってるって
入れ込んじゃって
ね、う
ん、
どうしようかな、なんかね、監督曰く本作の構成は迷いがなかったっつって、
迷いがない
即席ラーメンみたいに作っちゃった感じの方が強いって
、うん、お湯注いで3分で映画作ったってことですね
勢いみたいな、
いやでもそういう人ですもんね、石井照監督っていうのは、うん、作り方として、
あの冒頭の病院、あの監修役の甲秀夫さんっていうのは、うん、他のね患者たち無知で追い払ってんだけど、うん、あのナイフ持ったなんだっけ若槻千夏みたいな顔した、うん、片山由美子さん、うん、だけはちゃんと相手してあげてるってね、
うん、
あと白塗り塗ったばあさんが奥崎健三にしか俺見えなかったという、うん、
ああうちのおばあちゃんにも似てますけどね、
う
ん、
ああいう
おばあちゃんかなと思ってびっくりしてたんですけどね
あとね芦原金次郎っぽい感じはちょっと、
うん、
芦原将軍が、
うん、
あれ有名なだったんですよね、
私はね、なんかその芦原将軍であるという、はい、結構有名な
ただあれ軍服のまま入院してるのもどうかと思うんですけど、
ね、あ、
ね、あ入院したてだったとかそういう
ちょっとよく分かんないですね、
あれ着ないとやっぱ怒るんじゃないかな
着せとけばご機嫌だからみたいなねそれやっぱそういう病院だから特別な措置みたいなのあるかもしれないですけど、
うん、となんだっけ子守歌のメロディーっていうか、
うん、
あの
ふんふんふんふん
ふんふんって、あれちょっと先週石井照監督の「やさぐれ姉御殿」って映画見た時に、
ええ、
同じメロディー使われてたんですよ、
あそうなんだ、
多分同じ時期なのかなっていう、
ほう
これこの映画の池玲子さんがオープニングでこう立ち回りやるんですけど、
うん、
服がはだけるんですけど、
うん、
服はだけながらどんどんどんどん服脱げていって、
うん、
最後全裸で戦ってるってわけわかんないん
ですよ、あかっこいいですね、それ見たいな、
あじゃあ今度 DVD
あマジですか、はい、ありがとうございます、
そういうこと実際ありますもんね、
まあ、よくありますよね、仕事一生懸命やってるとだんだん裸になってきますよね、みんな、
うん、家具屋さんの倉庫で、
うん、
働いてる時に、
うん、
ずっと重い家具を運んでたらいつの間にか服全部脱いで
真っ裸で
家具を
運んでたんです、
ね、
うん、気づいたらねやっぱパンツ脱げてる時ありますよね、
ありますもんね、
でもその映画を中盤の裸と裸のお付き合いっつって、うん、本当に女の人がいっぱい裸で三本締めやったりとかしてましたけど、
ほう、
石井照監督そういう絵面が好きなんですかね、
まあとにかくおっぱいを出すっていうのはもう本当に基本らしいです ね、石井照をおっぱいちゃん呼んでこいみたいなそういうあの感じで
レースが
おっぱいちゃん手配しといてっつって、
うん、おっぱいちゃんってなんかいいですね、
いいですよね、
親しみを湧きます、
おっぱいちゃん、まあ女の人にすればたまったもんじゃないですけどねおっぱいちゃん呼ばれされて
主人公の広介は物心がつくとあの叔父に育てられてるって、
うん、
で本当は音楽か絵に興味があったんだけど美術興味があって美術方面行きたかったんだけど医大にしか選択できなかったっていう、
うん、
だからあの絵心あるからちゃんと断崖絶壁の絵とか綺麗に描けてたっていう、
そういうことか、
で病院から抜け出した後、初代っていう女の子に偶然出会うんだけど、あれもものすごい確率で自分の妹に出会ってるって、
うん
うん、でその後なんだっけ、自分の兄貴の新聞を読むっていうのも、
はいはい、
まあ偶然っちゃすごい偶然ってい
う、うん、一応でもある程度人の手は介入してるんですよね、そのなんかちょっと仕組んでる、
うん、
出会うようには一応仕向けられてはいましたけど、まあ本当にちょっと都合がいい感じで進んでいってなんかこう テンポがいいんですよね。
でとりあえずそのね、小物だけに乗り込もう、忍び込もうということで、仮死状態っていうふりしてね、あの墓から抜け出すということで、
あれはやっぱ原作でもね有名な入れ替わるというのは、人見広介の得意技としてね、
得意技
実際よくあること
です、みんなやってますよね。ロキさん何回か入れ替わってますよね。
僕やってますね、
4人目ぐらいですね。
4人目ぐらいでも今俺誰なのか分かんなく
なってますね。
4代目ロックになってますね、
みんな派手な死に方してますからね、
いろんな人の特徴やっぱね、あのバレないように
取り入れてるから
自分は誰なのか
分かんなくなっちゃう、ね、
役者超人ですからね、
役者超人、
役者超人、
あ、かっこいいですね。
そんな芝居一回もしたことないです。
超人的な芝居やったことないと、
ったことない、
うらららららとか言う
だってほら人間だから
ジェロニモから始めたらいいんじゃないですかね。
そうですね、
まあ復活した時ね、あの坊主役でゆりとおるさんと
素晴らしかった
ですね。素晴らしいですね。
あのシーンだけ本当に浮いてるんですよ ね、 ね、面白いこうなんていうかコメディになっちゃってね、
やっぱ鼻の頭は常に赤くしてくれるよね。
メンチョみたいな、
なまってないと ね、
ちょっとねバッスバスのすっこすこだもんねっつ
って。本当にねすごい良かったですね。
いや面白いってやっぱああいうことだなって僕最近本当思うんですね。ゆりとおるとかケーシー高見が
たまらないですね。
あのだいたい東映の昔の映画見てるとあの二人がなんか数分間わけわかんない
かっさらっていくんですよね。なんかやってね面白いことやって
なんか意味あるのだったら特にって感じで、
華やぐんですよね、出るとねパッとね。
軍長特許っていうね、カッカンっつ
ってそれだけの
たまんないですねやっぱね、
ほんとやり逃げみたいな、俺もうゆりさんって言ったら花町の母ってあの、
はいはいはいはい、
裁縫の
なんか音楽に合わせて裁縫する
もうものすごいすっとぼけた顔してやってるんですか、
最後ね頭に反射していて、あれを赤塚不二夫が見て号泣するっていう映像が
あれ気持ち悪かったですね。
あれはたまらないですね。もう今一番ちょっとやりたいテイストとあれ
泣いちゃう、もう
泣くって言って何なのかもう
意味
の、
あれ故郷のお母さん思い出したとか、そういうノリでした
ね。さっきね、あの
お湯を焼いてましたもんね、赤塚先生ね。
ゆりとおるが赤塚不二夫のとこ来てね、不二夫ちゃんのお母さんなんてのは生きてるのっつって、いやうちのおふくろは57歳です、57歳ってまあ若いよ、でそっから2人で酒飲み始めて、プチッと後ろのステレオを押したら花町の母でゆりとおるが始めるわけです。最後で頭にプチッと刺していてって言った瞬間にもう赤塚不二夫が声出して号泣する
スイッチ入っちゃう。
あれ本当なのか嘘なのか本当に分かんないですよね。ベロベロに酔っ払ってるから
本当に分かんないんですよね、あれ面白いなぁ。
あと俺大泉明さん昔エクステレビってやつで、あの政権放送風のタッチで、あの実家の畑を荒らすモグラの撃退法をずっと語ってるってのがあったんですよね。何の意味あるんだろうって思う
の。モグラの撃退法、
なんか電気を仕掛けて殺すみたいな、あとロケって能登半島でやって、残りはセットっていうね、あの駒岳ってのバカでかい家あったじゃないですか、あれはなんか能登にある平大納言と北田とその子時国の子孫が代々住み伝えたお屋敷ってい
う、
実際に人が住んでる、
あちゃんと
そうなんだ、
お住まいとして使われてたとかなんですね、
なんか室町桃山時代の建築様式を伝える屋敷としては重要文化財としてなってるって言ってましたね。でここの撮影半分諦めてたんだけど、なんか住んでる方が快く撮影に協力していただいて、
大変なことしてくれましたね
うちの家映画に使われたのよっつって蓋開けてみたらこれだった
タイトルで引かれちゃいますからね。あでももしそれ貸してくれなかったらもう映画が悲惨なことになってましたよね、多分しょぼいなんかセット組んで、まあ、ますます破壊力は増すかもしれないですけど、ま
あとね、その源三郎になりすますっていうので、あら、あなたいつから目が良くなったのみたいな、バーンっていう、
あのなんかね、登場人物のそれぞれの顔がこうアップでね映るっていう、こう演出としては割とこうみんな最初に思いつくけどやらね、まずやらねえ演出を惜しげなくやるっていう素晴らしいですね。
ちゃんとね、あのいつから目良くなったのって言われて、うん、ハッとするけど、その後もうすぐ平成を装って、うん、やっぱりダメだなあの、でも本当にあんな立場になったらもうできないですもんね見えるもんって言いますね、もともと見えてたもん、
良くなったえって
言いますね、目しばしばしたり、うん、
それぐらいが関の山ですよね、
すぐバレるな。
一番でもね、なんか演技で面白いなっていうか、まあ、こうインパクトあったのは、あのその初代っていうね、はい、主人公人見広介の、血のつながった妹、
はい、
うん、があ
の曲版だ、
出身地をねこう伝えるときに、はい、裏日本のうっあいうえお作文みたいな感じで死んじゃうんですよあの裏日本のって言ったところまででナイフが飛んできてうって言うんですけどねえ、そこがね好きで好きで、
あいうえお作文、
あいうえお作文みたいに死んでいくってすごくないですか
裏日本のうっ
もう誰も意図してないんだけど結果としてあいうえお作文になってるっていうねああいう奇跡がもう大好物なんですよ私いいですよねやっぱねああいうのって
もうああいうお作文を聞きたいしね
裏何だったんだろうってね死んじゃったから聞けないもんね
海が見える
そうか
もじもじくんみたいな。
もじもじくんみたいなね。いろいろそういうなんかインパクトみたいなの。
なんか意図してないおかしみがね。
うん、
その当時はそのつもりじゃなかったんだけど、今のなんかタイミングとかまで言うとおかしくなっちゃうっていうのは。
なんかこう、ギリギリ創意工夫になってるみたいなとこが持ち味じゃないですか、石井照夫監督の。なんか、本当に真剣にこう面白いみたいな感じで作ってると、あんまり思えないんですよね。なんか偶然面白いとか、なんかこう、その場のグルーヴがすごく面白くなって、なんか乗ってきてやっちゃったみたいな。事件性の高い面白さ。
ある種ドキュメント。
ドキュメントがちょっと入ってるんですよね、なんか。それが好きな人はすごい楽しめるというか、うん、もう普通になんか映画として純粋にこういろいろびっくりさせてほしいとか、はい、なんかすごい工夫を見てみたいっていう人にとってはもうすごくねきつい映画かもしれない逆に
です、
ね、なんだこれみたいなねわなわな震えるかもしれないですよね
俳優作文になったのは意外でしたね
意外でしたね
まあ何ですか
ね何でしょうねだからね
来年も綺麗
今やんなくてもいいじゃないですか。
なんだっけなと。なんか左利きをバレないようにって書類書こうとした時に、
うん、
お茶こぼすっていうのが言ってたんですけどね、
うん。
あれも次、ね、もう一枚ありますよとか言ったらどうすんのっていうのを、うん。
もう一回やるしかない。
もう一回やるんでしょうね、同じことを。うん、それがもう、えって言うの大きい声で、なんか威嚇して。
僕らは、ね、よくやる手です
よ、ね。うん、何？もうバカのふりする。聞こえない聞こえない。
犬吠えられたらどうすんのよ。
え？
犬吠えられた時は。
もうわかんないわかんないです。よくわかんないです。
もうガシガシ噛みつかれてもわかんない。
わかんないわかんない。うんわかんないわかんない。帰る帰る帰る。
ひでえ。
まあ、そのなんかこうね、正体バレないようにするところがね、たくさんありましたよね、その、
うん、あの、桃園の女の雫役で、あの、川幸恵さんって女の子いたんですけど、
うん、
我々の世代だったの、東映版スパイダーマン
を、うん、
レオパルトンが出てたやつなんですけど、
はいはい、
のアマゾネス役
で、
敵役を演じてたんですけどね。
へぇ、ちょっとなんかおさせ系の顔してる感じのね。
唇厚めのね。
失礼なこと今言いましたけど
そうです、
すいませんね。
おさせ、渥美清さんもおさせっていう言葉よく使って
たじゃあ OK
トラさんがおさせっていうのなんかイメージ的に合わなくてがっかりしますねそれさくらに向かって言ってたりしたんですけどね、まあおさせなんじゃねえ
のか、お
させだねおさせだねっつって
広志おさせはいないかい
でもなんか楽屋でそういう風にふざける渥美清とかね見たいんですよね、うん、
ひどい渥美清を見たい
ですね。あ、見たいですね。
裏渥美清を、
私生活だよね、一切もうサインとかに応じなかった
ね、家も明かさないって転校してたらしい、家は明かさないけど、でも一時期布袋寅泰と同じマンションに住んでたらしい
です面白いですね、
ある 日ホテルがエレベーター乗ったら渥美清が一緒に乗ってて、
うん、あら
なんかツアー行くかなんかの途中でそのホテルが出かけようとしてたら一緒に乗っちゃって、うん、大荷物持ってるのにいた渥美清がこれからどっか旅行ですかって
言
って、
うん、
ホテルがもう嬉しくてはい北の方へ
行っちゃった
っていう話がなんかに最近書いてありましたね。
俺のそれも言うんだな。
俺もなんかそんな夢見た気
がする。夢ですか。
俺が補填だったんです
よ。なんでそ
れ。あ、すいません。嘘つきました。なんか話に加わりたくて、とにかく。すいません。
ちょっとあれ戻しますけど、香川ゆきえさん。
香川ゆきえさん。
はい。
ありがとうございます。
はい。すいません。泳げないんだけど、
うん、
あの小池さんと小池浅尾さんと溺れるシーンは水槽を使ってぶっつけ本番だったっていう、ね、であと石井照夫監督の「あの猟奇女犯罪師」っていう映画があってですね、
うん、
映画史上初の阿部サダヲを演じてるんですよ。
おお、
でそれプラスその映画って本物の阿部サダヲが登場してですね、あの吉田照夫さんと話すシーンまであるっていう、
へえ、結構レアな、
レアな、
うん、
もう思いっきりおばあちゃんになってましたけど、
ね、うん、そうですね、チンチン切ってスターダムにのし上がったお前ですからね。すごいですよね。
でそれが美談だってね、取り出されて、でも他にもね、男いっぱいいたらしいですけどね。
あ、そうなんですか。おさせだった。
おさせだった、ね。チンチンいっぱい持ってたら面白い
ですね。いっぱい持ってたら面白いですね。
ネプチューマンみたいな。
ランプシェードみたいな作ったりとか、ね、エドゲインみたいな感じ。帽子かけかな。上向いて、チンチンだけ集めてですね。あと壁にこうつけて、あのロッククライミングみたいなやつ。
便利ですね。
便利ですよね。うん、
ドアノブとか。
ドアノブ。箸置きとかね、ちょっとちっちゃいチンチンとか。なんかいろいろ使えるんじゃないですかね、チンチン。なんかほら、あの、お客さんもてなすときとかもね、なんか何もないのもあれだから、こう、盆栽みたいな感じで、こう、チンチンでもどうぞ、み
たいな。ね、急なおもてなしで、急のないときに。
これは見事なチンチンですなぁ、つってね。ほぉ、どこさんですかみたいな。そっから、こう、和む可能性もありますからね。
会話が
弾んで。会話が弾んで。
静岡のチンチン。
はぁ、
結構なオチですな
ぁ、らしいですなぁ、つって、
どうぞお点取ってください
あ、いいですかこれはこれは動きますな
ぁ怖いよ、怖いよ、
すみませんちょっとね、動画すぎましたね
じゃあ、土方辰巳さんでちょっと、
ええ、
あの石井照夫監督が当時土方さんの舞台で、
うん、
なんか観客の女性が失神するっていう話を聞いたらしくて、
うん、
で週刊誌の土方さんの写真に監督が惹かれてしまった。
それはなんですか、もう女性が興奮してしまった、
うん、
うん、
怖くて
どっちなんだろう、
両方です。
でもその当時の女性なんかそういうの多くなかった、あのグループサンズでなんか失神するとか、
ね、失神
しちゃうとかね、失神ブームです、
あれ失神ブームだったんだね、
失神ブーム、出産ブームみたいな感
じ、新ブーム。ビートルズの時も ね、
ね、
シャーして、ね、間違えてあの前座のドリフで失神したいるのかなと思ってね、カトちゃんみたいな、なんか
フライング
フライングでもう興奮しようみたいな、最初から失神ありきでね、うん、来てる子もいるかもしれないですよね。
ロカビリーブームなんかみたいな、
ね、
失神することがステータスみたいなのあったんじゃないですか。
あ、もう私はこんだけ好きなんだよっていうのを、
ね、私失神した、私も失神した、
はいはい、
おさせだね、
おさせだね、潮吹いちゃったりとかね、どんどんエスカレートしても面白いですけどね。
パンツ投げてたって話はよく
言ってた。ああ、そうなんだ、いいな、パンツ投げられたいですね、
うん、
たくさんの女性からパンツね。
まあ、静かですから会ってみたら意気投合したらしくて、監督
あら、そうなんだ。
で、あの元禄女系図って映画 の、 、
うん、
あのタイトルバックで土方さんが鶏を串に加えて踊るっていうのですね
その演出にもやっぱ気軽に応じるわけですよね、意気投合したからには。
これが評判良くて組むようになった
って
。俺この映画見たんだけどそのシーン全然覚えてないんですよ。
あ、本当に、う
ん、むちゃくちゃインパクトあるのにな、そんなことやられたなと思うんですけど、うん、で監督曰く土方さんなしではもう本作はできないと。
あ、まあ、そうですよね。
の土方さんがいたんで、うん、明智小五郎どうでもいいと思ってたっていう、
うん、まあ最後の最後ですもんね、明智小五郎出てくるのね、うん、まあそういう作りですけど、
なんか土方さんがあの波の荒いとこで舞踏をやってるシーンあるじゃないですか、うん、あれなんか菰田家の屋敷の近くでロケしたらしくて、
はい、
で波が荒いのに土方さん本人がやるっていうんで、うん、もうテストからカメラ回してちょっと事故が起きないかヒヤヒヤしてたみたいな。
あそこ本当迫力ありますもんね。後ろすげえ高い波がザバーンと立ってて、
あのまま流れていったらもう撮影おしまいになっちゃいます、
ね。おしまいになるし、もう本当伝説の作品になるんでしたね。
で撮影中あのカメラの横で小池浅夫さんがずっと興味を持っててべったりくっついてたっていう。
うん、暗黒舞踏というものに。
で石井監督曰く土方さんが被写体になるともうフィルムをいくら使っても忘れてしまうっていう、うん、
ずっと撮ってたい、
うん
うん、
あと最初あの土方さんがつながりなんか関係なく、うん、本物の赤ん坊を抱いて田んぼのあぜ道を疾走したいって言い出して、うん、でもし転んだらやばいんでちょっとそこは中止って言って、
うん、なんかちょっとアーティストだから、うん、もうひらめちゃったと、
はい、
うん、このひらめきをどうにかしてくれみたいなややこしいことを言うタイプの人だったってことですね、
うん、ちょっと顔立ち原田芳雄さん似
てますね。あ、似てますね、
うん、嫁さんに裏切られて、
うん、
でね、島でこもりっきりになってしまうっていう、
うん、はい、
で、あ、そうか、あのシャムソーセージの男性の方なんですけど、はい、うん、あれ近藤正臣さんが演じてるんですよ。
あら、そうなんだ、もったいない。
まだブレイクする前の
メイクで潰れちゃってね、顔が、まあ醜い男の役なので、うん、そういうメイクになるのは仕方ないんですけど、
あの男はその後どうなったんですか。
全く描かれてない
ですね。そうですね。
たけし君
ずっとどうなったのかなって気になってたんですけど。
あ、ちなみに役名たけし君。
たけし君。
で、あのね、女の子とこう別れるって手術するシーンでね。
うん、
土方さん何にも手伝いしないっていう。
あれ面白かった。あのシーンは本当に面白いですね。真剣にこうね、シャムの双子をあの無理やりくっつけられちゃった2人をこう主人公人見広介がね、外科のインターンでしたっけ、
はい、
医者の卵ぐらいになってても腕が上がってるんでそのオペをするんですけど、その時にね、なぜか関係なくその手術室で宙吊りにされてこう膝抱えた人がぐるぐるぐるぐる回っててその周りを土方さんがこうびっくりしながらこう移動するんですけど、いちいちなんか止めになるんですよね。ストップモーションっていうんですかね。バンバンみたいな。全然関係ないのに面白いんですよね、その方が。何もしてなかったみたいなのをクローズアップして撮っていくんですよね。それやっぱり監督がテンション上がっちゃって、土方さんやっぱ面白いや、みたいな感じで回しちゃったんでしょうね。
あの手法はちょっとなんかで使いたいですよね。
止めのやつ。面白いですね、あれね。
そのね、ドキュメントみたいにあの、うん、例えばどっかの職場でみんな作業してる時に、うん、それだけなんか適当に、
う
ん、遊んでるやつの
手伝いよって、うん、あ、そう、あの島についてあの檻の中で糸車使ってるシーンとかあたりでその、うん、島の住人のうめき声にプラスしてなんか誰かのいびきを使っているって、ね、
うん、あ、いびきの音でしたね、あれね、
うーん、うん、
あれ、オールナイトジョイで見てると、
あ、観客がね、
絶対誰か寝てんなと思って振り返ったら普通に音だった、
うん、はい、あの AV の撮影とかでも隣の部屋で寝てる AD のいびきがあの録音されてたりするとかあって、そういう時の監督の顔が本当にすごいことになりますね。
殺すっていう、うん、
誰寝てたのみたいな僕じゃないですみたいなみんな言い出してね。
土方さんあれね、あの歩いてる時は本当ゆっくりなんだけどね、
うん、
そのなんだっけ、大木稔さんが明智小五郎が事件解決して、
うん、
あの逃げなきゃいけないって時はもうものすごい早く歩いて走
ってる
って、
ね、金ちゃんみたいなあれもずっとロングショットで撮ってるからのどかなんですよね。なんか本当に遊んで追いかけっこしてるみたいな感じで、うん、いいですよね、あれ、う
ん、あ、そう、その前に弾は抜いておきましたよってあのセリフでも結構場内爆笑するんですよ、うん、
はい、
いつの間に抜いたみたいな。
でもね、こう決めのシーンみたいな、その明智小五郎という男がいましてねみたいな、その自分のことをこう紹介するあそこがあの劇場で見たけど一番湧いてましたね。
あ、自分だっていうことをまず名乗らないで、明智小五郎という男が
今までね、その下男の格好してたやつがパリッとした感じで、うん、出てくるという面白さ。
私も初めて見た時、
うん、
あ、 これ江戸川乱歩全集だったすっかり忘れてたと思って、
ずっとあっと思いました。
なんで明智みたいなね逆に思っちゃいましたよね。
話ちょっと戻るんですけど、さっきのその、うん、いびきが入ってるシーンで、はい、あの、うん、いろんなね改造人間たちがいる、はい、うん、すごい一人玉がでかくなってる人
いる、あ、いましたね。
あ、玉が
、うん、巨大な玉を、
あのね、玉でかい人もあの全身白塗りなんですけど玉だけ茶色かったですね。ああいうとこももういちいちなんか心得てやがるなと思ってね、うん、こう
池とか行ってね、こうオフとかを投げると女の子が
パクパク食べに来るっていう、それでいいかもしれないですね。
金粉塗った人たちが踊ってくれたりとかすればもう、うん、
バイトで雇ってるんでしょうけどね、やっぱ、ね、うん、何質問されるんでしょうね。これ何ですか。どういう意図ですか。
どういうふうに動いたらいいですか、みたいなことね。
わかんないだろ。わかんないことをやれっつんだよ。
交通費出るんですか、ね。ちょっと今日電車の時間で帰っていいですか、ね。僕がよく怒られるパターンですね。電車ある時間で帰っていいですか、
ね。えみたいな。
な
んていうの、あれキャストって言うんですか、
そのスタッフにあんまり区域感とかを出さないためにキャストって言いますよね。あの本当になんかもうなんていうんですか、あの嘘じゃないですか、もう欺瞞を感じるんですよね。そのやり口に皆さんもキャストですよみたいなね、あの東京ドームかなんかで集めて大キャスト募集大会みたいなやっちゃって、主役ですからみたいなこと言っちゃって、
さんが主役ですからって言うんですね、
うん、でもね、なんかちゃんとお客さん立っててくださいみたいな感じになるわけでしょ。
脇、ね、役もいいとこじゃねえか
な。結局あのボロボロになっちゃった、それがネタバレされて明智小五郎に、
うん、
で土方さん逃げて、うん、あの自爆スイッチのところに行くじゃないですか、
うん、
あんなもんいつ用意してたんだっていう、
うんう
ん、急にあれ血入って死んでたんで、
はいはいはい、はい、
俺なんか最初服毒自殺かなんかだったかと思ったんですけど、脚本読んだら舌を噛んだっていうのが、
そうなんだ、
舌噛むかと入ってなかったですもんね、うん、
服毒だと思ってたんですけど、
うん、
いきなり血入ってたから何残っちゃって、うん、ね、お母さんあれだけ長いこと鎖繋がれてたの普通に歩けてるって思わなかった、うん、まあよぼよぼしてたけど
ね、あのあんだけ、まあ、妻の裏切りに嫉妬をして、はい、ひどい仕打ちをする、うん、まあ、裏を返したらね、そんだけ愛してたんだなって、う
ん、もっともらしいこと言い始めましたね、また
本当愛するってことと憎むってことはこれやっぱ根源は一緒なんだなって思います
、ね、表裏一体と、好きだから傷つけると、
そうなんですよね、うん、切ないですね、
切ないもんですね、人間っていうのは。でも仕方ながらない生き物ですよね、うん、そう言ってみんなね営みを続けていく行くしかないんですよ ね、
すね、
何を言ってるんですかね。
おさせだ、いやおさせじゃない
ですなんか脚本を読んでて、あの、まあ、映画にも出たけど、はい、あなたの奥さんは十分に罰を受けてますと、
うん、
で奥さんの子供たちもで20年ぶりで子供たちと再会して、その愛する子供たちの前であなたに恥を暴かれた奥さんの切なさ、
うん、
聞いていた子供たちの気持ち、それを考えてくださいっていう、うん、なんか下りがあるんですけど、
うん、
と映画で見てた時よりなんか脚本で読んで字で読んでると、
うん、ちょっと
泣きそうになっちゃって、
うん、
意外に、
いやあそこ映画でもやっぱりちょっと締まったシーンになってましたね、うん、あそこはね、
うんうん、私最初見た時ちょっと展開が急すぎて、
うん、
ちょっとコントっていうかベタベタのコントっぽくって、はい
は
い、まあ、
うん、まあちょっと説明っぽいなっていうのはありますけどね、
だから本当ちゃんと文字にし見て、うん、もう一回見直したりするとああっていうのは、
うんうん、脚本も石井照監督ですか
です、はい、
うん、
で
もしかしたら土方さん書いてるかもしれない
泣きながら、
うん、
これはいいセリフだって
、うん、ね、その土方さんがお前らにわしらの苦しみが分かってたまるかって、
うん、
世間の白い目、好奇の目、嘲笑、軽蔑って主張してたけど、
うん、
でプラス嫁さんの裏切りもあって、
うん、
その鬱屈した気持ちがだんだん晴れ上がった挙句、ああいう、
うん、
ね、わけわかんない理想郷を作り出したみたいな、
うん、
まあ、なんか狂ってんだけど、あながち否定できないっていうか、
うん、
じゃあお前らだったら我慢できんのって言われたら言い返せないかなっていう、
うん、
我慢しないですね、
うん、作る、
うん、で、まあね、結局全部暴かれて、あの禁止送還でしたってね、うん、お兄さんと、あ、お母さんが一緒のお兄さんと妹か、
うん、
実際あのなんだっけ、土方さんの子供はいないってことなんで、林田の 子供と、まあそうですね、あと雇った男たちで娘ができたって言ったら、うん、で最後はあの手紙を渡してで花火のように散っていくのでさ、文字通り本当に花火で散っていってしまったっていう、
バラバラにね、見たのって
足だ。パノラマと来ても最後花火ですよね。
そうそう、ね、
それを使ってはいるんですけど、普通そのまあすごいシーンなんですよね、
う
ん、
花火のように散るっていうとね、うん、比喩で、
うん、まあその美しくねパッと一瞬の輝きを放ってねなくなるっていうことなんですけど、本当に、ね、人間が打ち上がるというのはどういうことか、
今回ちょっとスローでね、
何回も私巻き戻して見てしまって、いいですよね、生首が飛んでいってね、
お母さん
お母さんっつってね、子守歌みたいな流れて、つないだ手がねこう
ちゃんとしっかりね
また飛んでいったりして、
あれ最初見た時やっぱり爆笑しました、
うん、もう超面白かったですね。あとあの正直眠かったんで、なんかちょっとイライラしましたね。
何だこれ、オンライトかなんか。
オンライトで。
で初めて見てた時って笑うんだけど、うん、これ何回か見てると、うん、結構悲しいラストだよなこれって。
まあ悲しいですよね。
まあちょっと絵がチープすぎるから笑いの方がこう、うん、先行しちゃって。
でもあれ逆にかっこよく撮ってても面白いですよね。
もうスピルバーグが作りましたから、ね、人体破壊きっちり描写できてますみたいな。ただあれあの劇場行った時に、うん、なんか笑い役がだんだん増えだして、あもうここ笑うとこだからあえて笑おうぜっていうなんか姿勢の人
が常連さんみたいな、
逆になんかその乾いた笑いが興ざめしちゃって、
ああなるほどね。あでもなんだろう、石井照監督の映画ってやっぱそういうお客さんが多いですよね、リピーターで、まあ、直撃地獄拳大逆転の時とかもやっぱり会場は本当に常連さんばっかりで、もうビール飲んで笑う準備してる人ばっかりでしたからね、
うん、昔あの千葉祭りっていうのをね、うんうんうん、新宿で一回オールナイトで行ったんですけど、ね、はいはい、すごい湧いてて
すごかったですよね、
雰囲気良かったですけど、うん、ライブ会場みたいなやつですか、
ね、あライブでしたね本当に。
だって大山マスタス先生がね、うん、あの肩やってた瞬間もみんな拍手してたし、ね、
神聖な場所でした ね、
ね、なんかあ俺子供の頃偶然なんですけど、うん、土曜ワイド劇場ってまだやって
ん
のかな、
もうやってんじゃない
ですか、やってます、
やってんじゃないのかな、
あの天地しげるさんが明智小五郎シリーズやってたの覚えてないですかね、
へえ、
覚えてないですか、
どうだろう、ちゃんと見てなかったですね、見てない、うん、
それであのパノラマ陶器団やってたのを偶然見た記憶があるんですけど、おで伊藤史郎さんがあの片目潰されてあの、うん、ギガになるっていうシーンがあって、うん、すごいそれはトラウマなんですよ、ちょっとそのギガが浮き出て、
あらら
伊藤さんの顔立ちにそのミスマッチ感が余計気持ち悪くて、でラストの宇宙刑事ヤバのミミンの役やってた人、うん、あの人があのちゃんと人間花火で死んでいくっていう、これ多分 DVD でレンタルされてるんで見ることはできると思いますけど、そのドラマにあの小池浅さんがちゃんと
出てるんだ、
へー、あとねなんか笑いの要素ってあれなのかな、ダウンタウンのコントっぽいのかな、あなんか土方さんがいることによってなんかおかしな空気になってしまう、あ逆にダウンタウンとかあの辺のメンバーでリメイクしてもなんか不自然さがなさそうかなってふと思った。
ダウンタウンのコントって結構なんかそのまあ異形の人よく出てきますよね、うん、カッパとかね、なんかトカゲのおっさんとか、
そうそう
そう、そういう人たちがなんか悲しいんだけど面白いみたいなのは、うんうん、結構共通してるのかもしれないですけど、
う
ん、
でちょうどその90年代半ばぐらいから評価されたんで、うん、ちょうどその辺からダウンタウンがこう、
はいはいはい、
もてはやされだしたっていうか、まあ、まあ前から売れてたけど、うん、なんかその辺と空気が合い出したのかなで評価されたのかなっていうのをふと思ったんですよね、
うん、ちょっとダウンタウンがやったらでも土方さんの役は散々な目に遭うと思うんですよね
確かに
映画の中ではほら一応もう支配者として君臨してましたけど、はい、コントにすると多分だから支配者なんだけどもう本当にバカにされてるし何
も誰も言うこと聞いてくれない
そういう風になっちゃうと思いますよね、
確かに、うん、昔あのロフトプラスワンでですね、うん、猛獣 VS 一寸法師って公開イベントがあった
んですよ、来ました、ね、
石井照郎監督にサインと握手をしていただいたんですけどね、うん、あんなもの静かな佇まいの老人がね、うん、なんでこんなすごいの作れるんだっていうね、はちゃめちゃな、
すごいっすよね、それの前に、はい、なんだっけな、猛獣 VS 一寸法師の予告編みたいなのをロフトプラスワンで見て、はい、多分リリー・フランキーのイベントかなんかあったんですけど、はいはい、その時にやっぱり石井照監督の話がすげえ面白くて、はい、なんだっけな、なんかあの ね、猫とか動物と女に厳しい。男の役者にはすごい優しい。おい女みたいな感じでこう呼び寄せたりして、猫みたいな感じで猫に怒ったりとか。でも自由派遣はこう丁重に扱われて、あの人あの動物と女性に厳しいですよ。すげえ面白かった。
でもおっぱいにはちゃん付けするんですか。
おっぱいちゃん。
その話、面白いですね。
面白かったですね、その話は。
女性と猫に厳しいの面白いな。うん、
なんか猫がそのリリー・フランキーに懐くみたいなシーンを撮ってて、なかなか懐かないから、あのキャットフード買ってこいっつって、あの背中とかにキャットフードを巻かれて、それをペロペロ食べさせるみたいなのやっ大変だったみたいですけどね。
さっき言ったこう何回も見ちゃうと、こう、うん、おかしさよりも悲しさの方が浮き出てくる。
あ、出てきちゃうと。ちょっとこう入れ込んじゃうみたいなところです、うん、まあ普段やっぱ我々も虐げられ、好奇の目で見られ、見て見てとか言われますからね、たまに、うん、気持ち悪いよみたいなね、
うん、超ミクロってるって
言われて、ちっちゃいから超ミクロってるって言われたことが
すれ違ったギャルに、うん、
見た今超ミクロってる、
うん、あーもうこれはもう俺だけの国を作らないとダメ、うん、
パノラマ島に行かないと
パノラマ島を作ったら、うん、
ロックさんより背が低い人がいる島を作らないとダメですよね。
子供いっぱい集めて
成長しないように注射打って王様って呼ばせるんですよね。
姉妹の一番の巨人だって言います
ね。背が多幸ございますねみたいなセリフをね、あの練習させて
5万円になってます。
何回も言わせるんですね。そうか、そんなに高いか。
あんたは狂っている。
明けし心を鍛
え
一日だけビル借りて、子役募集って子
役募集。
大阪日日新聞っていうので、うん、当時のインタビューでですね、石井監督が常識で判断するいい映画っていうのは、うん、何かを吸収したり教えられたりするのを言うのだろうが、私は教える映画は作らない、大衆の啓蒙などを考えるのは監督の傲慢であって観客に失礼ではないかと。で、みんなが知りたい一部をえぐり結論は観客に任せる、うん、人間関わるべきではなく汚れ切った人間の欲望をありのまま見せたいのだっていう言い方をしてるんですよね、うん、で同じやつで土方さんのインタビュー、神様でない限りエロウロの好みは人間の本質、避難に屈せずそれを追求する石井さんは偉いし最高の娯楽映画と思う。甘っちょろいオブロアートで包んだ愛情物語なんてみんな偽物だって言い切ってるんですよ。
なるほどね、かっこいいですね、うん、俺同じこと今度言っていいですか。ちょっと飲み会とかであ
の女物の着物着て言ってください。
そうですね、白塗りにして
くねくね動いてた
つって出てきてね、みんな聞いてくれみたいな、ちょっと待ってくれっつって出してどうだったっつって、よかったみたいな、好きになったみたいな。
あと20年後のインタビューで監督が、あの逆に自分の昨年いろいろ非難攻撃があって、うん、当然だと覚悟してたっていう、でそれが20年経って再び見てもらえるっていうのは予想してなかったから、ある意味幸運なんでしょって言い方はしてるけど、本当埋もれてたものが再評価されたっていうのは幸せでしたと、うん、はい、あとこれ劇場でしかかかんないから 3D 映画にやってくんねえかなってね、
花火飛び出して
飛び出してお母さんって
そこだけ飛び出して最後さ、だからメガネかけるマークみたいなのが右上にメガネマークが出て一斉にかけて
お母さん、はい、まあその辺かそんなとこか、
そんなとこですかね。
お母さんっつって終わろうか。
そうですね。ああ、いいですね。
うん、もう我々手を取って爆発して死んでいく。花火のように散っていくってことで。いいっすか、そんな。
ああ、どうぞ。
じゃあ、そんな感じで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お母さん、
お母さん